それではまずは我々の2週間の動きを紹介する週刊 JOBBB ニュースの397号ということで、はい、まあ、まずはちょっと私、鉄平から紹介させていただきます、はい、まあ、皆さんね、運転免許証を持たれている方も多いと思うんですけど、運転免許証の更新に行ってきました。
ああ、ご苦労さんでしたね、
はい、で、まあ、僕らの家から近いのはですね、門真運転免許試験場というんですかね、
大阪府ですね、
そうですね、はい、という場所にありまして、まあ、僕らはいつも、僕らというか僕ですね、鉄平はあの大阪モノレールで千里中央駅から、
はいはい、
あの終点の門真市駅まで行って
淀川渡って、
そうですね、はい、でね、そこからね、本当は京阪のですね、古川橋っていうとこまで、うん、あの電車乗った方がいいんですけど、まあ、ちょっと電車代ももったいないということで、うん、僕はいつもその大阪モノレールの門真市駅からだいたい20分ぐらい歩いて、
なるほど、
運転試験免許証20分ぐらいですね、はいはい、まあ、あのゆっくりやったら30分かかるかもしれないんですけど、うん、歩いてその現場まで行きまして、まあ、とにかく暑かったです。ものすごく暑くて
大阪でも暑い方です、
はい、暑いですね、はいはい、7月の20日の水曜日というね、うん、もうカンカン照りでめちゃくちゃ、まあ、天気的には雨も降らずにいい、うん、いい天気だったんですけど、うん、本当に暑くて、うん、まあ、無事運転免許証の書き換えというか更新、うんうん、終わったんですけど、
もう何回かやってるからね、
もうやってますね、
まあ、だいぶ慣れてきてるんやね、
はい、で、う
ん、
ラジオでも、まあ、このラジオ10年以上やってますから、はいはい、まあ、少なくとも多分1回か2回ぐらいはお話ししてると思う、まあ、
よう文句言ってたわね、
はい、だらけ、まあ、そうで今回何を伝えたいかというと、うん、この運転免許証の更新がね、めちゃくちゃ便利というか良くなったんですよ。今までは文句ばっかりやったんですけど、今回はですね、うん、ちょっと褒めたいなと。
いや、それはもう大いに褒めたりじゃないですか、は
い、いうことで
良くなったこと
は、はい、あえてこのニュースで発表させていただきます。
それは明るい話やね、はい、
でちなみに文雄君、この目の前にあるのが、まあ、2枚の免許証、まあ、1つは
こんなもんですか、免許証
っていう、はい、1つはこう無効になったやつなんですけど、まあ、こっちが今回新しく発行していただいた免許証、
なるほど、
はい、でこっちが、まあ、5年前に取得した、うんうんうん、まあ、今回無効になった免許証なんですけど、
はいはい、
まず皆さんご存知ですかね、免許証って、まあ 講演じゃないわ、講義か、
うん、
座学を最後受けるんですけど、ほうほうほう、でその座学、まあ、その有料ドライバーと有料ドライバーじゃない人でちょっとその座学の時間は変わるんですけど、僕はまあ有料ドライバーやったんで、
はいはい、
まあ、講座っていうんですかね、うんうんうん、あの先生がいろいろ教えてくれるんですけど、まあ、それは30分で終わって、
なるほど、
ちょっとあの点数引かれた方とかは、まあ、1時間とか1時間半とかあるらしいんですけど、うんうんうん、まあ、僕は30分で終わりまして、
あ、まあ、それは良かったね、
はい、であの講座が終わった、講義が終わった後に免許証、新しい免許証の、こう受け取れるわけなんですけど、でその時、まあ、うん、大体この古い免許証っていうのと引き換えに新しい運転免許証をいただけるんですけど、うんうん、
はいはいはい、
実はこれ、うん、古い免許証持って帰れるんですよ。
あ、そう、う
ん、はい、これは僕全く知らなくて、うん、なんで分かったかというと、うん、その講義を受けられてる、まあ、他の有料ドライバーの中で最後その新しい免許証を受け取る段階で、うん、あの古い免許証欲しいんですけどって言わはった人が、
まあ、おったわけ
ですね、男性の方がいてて、で、あ、こんなこと言う人もおんねんなと思ったら、うん、そしたらその先生の方がいいですよって言ってたんで、あれいいんやと思って、それやったらちょっと俺も初めての経験やしやってみようかなということで、私てっぺ、その実際に係の方から手渡し新しい免許証を受け取れるんですけど、その時にちょっと古い免許証記念に取っておきたいんですけどって言ったら、あ、分かりましたって言って、こんな感じであのパンチで穴を開けられて、
鼻が開いてるね、はい、ボンと、なるほど、
ちょっと僕の写真の、うん、左下の角のところにこう丸い穴を開けて、でこれで新しい免許証と一緒にその古い免許証もいただけたということなんで、まあ、もしね、その古い免許証ちょっと記録に取っておきたいなっていう方がもしリスナーさんでいらっしゃったら、あの それをその旨伝えたら、あの、まあ、無効にした状態なんですけど、
ね、
古い免許証いただけるということでございます。
なるほど、
まあ、これ一つちょっと面白い情報やった
なと、今まで知らんかったことやね、
ね、
いつからやってことは分からんね、
そうですね、
うん、
はい、もしかしたらもうずっとそうやったのかもしれないです、
ね、
だからそういうことをその講義の最後に言う勇気がなかったというか、まあ、当然やろと、当然 これ募集やと、そう交換やろって思ってたんで、まあ、やっぱり、うん、やっぱ世の中ってちょっと疑問に思ったらね、いろいろ聞いてみるのもありやなと思いました。
まあまあ それはその通りですね、は
い、でもう一個なんですけど、うん、免許運転免許証の更新の、うん、このやり方がちょっと面白くて、さっきちょっと褒めたいっていう話したんですけど、お
前からと違った、はい、5年前と違った、
すごい良かったのは、まあ自宅に、うん、自宅にとかこの運転免許証の、住所にですね、うん、免許更新のお知らせのハガキが届けられて、
まずこれが来るわけね、
はい、でまあそれに あなたの免許は何月何日で失効するから、うん、まあ、それまでに免許更新来てくださいということが書かれておりまして、はいはいはい、僕は7月7日が誕生日なんですけど、8月7日までまあ有効やと。
なるほど。
なんか誕生日の1ヶ月後まで、うん、1ヶ月前後まで、だから6月7日から8月7日までの間で免許の更新がなんかどうも受けれるみたいなんですよ。
なるほど、
まあまあ、逆に言うと8月8日になるともうこの免許は失効するっていう
期間限定がある
という、期間限定ありますね、
これちょっと要注意ね、
誕生日の前後ですね、うん、前後1ヶ月ですね、まあ、そんな旨は書かれてて、うんうんうん、で予約の仕方なんですけど、うんうん、なんと今ってそのハガキに QR コードが印刷されてて、その QR コードをスマートフォンとかタブレットの QR コードリーダーっていう、うん、まあ、カメラの機能の一つであるんですけど、うん、その QR コードリーダーでそのハガキの QR コードを読み取るとですね、うん、カメラをまあかざしてね、うん、読み取るとですね、なんと自動的に免許更新予約サイトにつながる、うん、そういうシステムになってました。
これは楽やね、
楽ですね、うん、はい、それでまあそこの免許更新サイトで、うん、ハガキに書かれてる受付番号とか、 あと自分の持ってる免許証の免許証番号とか、うん、まあ、自分の氏名年齢とかをこう記入、うん、入力していくんですよね。
もらったハガキに書いてくれてるわけ、それを。
そう、書いてましたね。
それはいいですね、はい、はい、
そしたらですね、うん、まあ、予約したその当日から、うん、その8月、7日まで、うん、7日までの間の、うん、運転免許更新 そのなんて空いてる日時がまずカレンダーで出てくるんですよね、はい、もうそれすぐ分かりやすくて、あ、この日空いてんねんな、この日空いてんねんな、まあまあ、僕の場合ほとんどもその空いてましたけど、そしたらもう翌日ですね、7月僕19日に申し込んだんですけど、そしたらもう20日の水曜日の、うん、まあ、この時間は空いてますよっていうのがカレンダーで分かったんで、12時45分から、うん、13時受付の会にしました。
なるほど、
はい、まずそれがすごい視覚的に分かりやすかったっていうのと、で、あとですね、以前免許の更新って僕前回の記憶があるんですけど、うん、あれなんですよ、その要するに運転免許試験場ですかね、まあ、そこの門真なんですけど、うん、そこの営業日に営業時間に行って、うん、でその時に初めて受付して、うん、であなたはこの時間に来てくださいってことを言われるんですよね、うんうんうん、要するに受付するまで自分が何時にこの免許更新のいろいろ手続きできるかっていうのが、前回まではまあ分からなかったんですよね。
あ、そう、
はい、だから、まあ、下手したら、うん、例えばまあ仕事されてる方やって、あと学業の方とか、あ、まあ、学校休んだりとか仕事休んだりして運転免許証行ったのに、うん、その日はその免許更新できないっていうこともまあ、 ありえたんですよね。それがですね、まあ、今その、まあ、インターネットのおかげなのか、もしくはコロナ禍のおかげなのかわからないですけど、まあ、人数制限とかいろいろ多分あったと思うんですよね、うん、でその中でも完全に予約制です、
うん、なんと
免許更新は、
まあ、時間さえ間違いなければ
完全予約制です、ま
あ、確実にできると、はい、これはまあいわゆるストレスがたまらんな。
そうですね、
はい、心配もないし、はい、
だから、うん、まず一つその QR コードでの予約サイトへの、まあ、アクセス簡単やったっていうのと、あとは、まあ、完全予約制なんで、うん、まあ、自分がいつ行っていつ免許もらえるかっていうのがすぐ分かるっていうか、それがもう確定、予約段階で確定するっていうことですよね、うんうん、でさらにですね、まあ試験場更新場行って分かったのはですね、うんうんうん、早かったです、
処理が早い、
処理早い、12時45分から1時の間の受付で、うん、確か1時ぐらいからスタートしたんですよね、その手続きが、だから、まあ、視力検査とか、
うん、まあ、そんなのあるわけ、
はい、あとは更新料ですかね、あれが3000円かな、
必要やった
りとか、
ね、
それを現金で払ったりとか、うん、まあ、種々のあと写真撮影とか、はいはい、で最後に座学っていうか先生の話を聞いて、まあ、新しい免許を交付されるんですけど、うん、1時ぐらいからスタートして3時には終わったんで、だからもう2時間 もっと早かったかもしれないですね。
2時間かかってんのちゃうかな、
うん、1時間半ぐらいでもしかしてできたかもしれないんですけど、本当にスピーディーにできて、それは助かりましたね。
あ、よかったな。
あとですね、今回は僕公共交通機関大阪モノレールで行ったんですけど、以前ね、一回車で行ったことがあったんですよ。
あったね、そういうから、
そしたら、その門真の試験所の併設してる駐車場がコインパーキングがあるんですけど、もうそこは満車で入れなかったから、まあ最寄りのコインパーキングをちょっと探して、まあそこに車止めてちょっと歩いて試験場まで行ったみたいなことがあったんですけど、
もうその段階でイライラするわな。
もう今はまあ先ほど言いましたように、もう完全予約制なので、ちょっと僕その試験場併設の免許パーキングがちょっと空いてたかどうかわからないんですけど、
ね、
おそらくは、止めやすくなったと思います。
車で行っても止めやすくなったやろうと。
もう何人来るかわからんような以前の状態、特にもう土日なんてもうえらいカオスな状態やったのが、もう今はそのオンライン完全予約制になってるんで、人数制限で、そのあたりのなんていうんですか、心の余裕というか
ね、
そういうこともできて、今まで本当運転免許の更新って僕文句ばっかり言ってたと思うんですけど、今回に限ってはね、文句言う場所がないぐらいですね。
なるほど、
非常に素晴らしく、
5年間の進歩っていうのはものすごいね、これはね、これは良くなったことはいいですね。
なんで、運転免許を持っていらっしゃる方で、5年更新3年更新いろいろあると思うんですけど、ちょっと行くん嫌やなと思ってる方は、そんなに心配せんでも事前予約もできます。てか事前予約、完全事前予約制ですし、予約自体もすごい簡単やって、もちろんね、QR コードとか使えない人は別の方法もあります、ただ予約をしないといけないことは確実です、
それはね。
でその予約をなぜするかっていうと、円滑に更新作業をするためということですね。これが2つ目の面白い情報。
非常に難聴良くなった。
そうですね。で最後一つ面白かったのが、最近いろいろ世間でも話題になっております、高齢者による交通事故、特に高齢者ドライバーによる交通事故、
これいろいろ見方があるわね。
そうですね、増えてるか減ってるか僕はよくわからないですけど、いろんな媒体で報道されておりまして、それに伴う免許返納というね、運転免許証返納という、そういうムーブメントというか流れがちょっと
なんか一種の美談みたいになったりしてね、
ね、
あれ困ってる人もあると思うけど、
その現場をですね、今回ちょっと目の当たりにしまして、というのも、12時45分から1時の間に受付したんで、その間に運転試験免許証ですから、入りまして、ちょっと僕はこのQR コードをスマホに QR コードを送ったんで、それをこう見ながら、これをこのカードリーダーにかざして受付するなとかいろいろ見とったらですね、僕の後ろからですね、高齢の、僕が見た感じでは男性ばっかりですね、20人弱ぐらい の行列がですね、一番前に、スタッフさんを連れてゾロゾロっと僕らの横をこう通り過ぎたんですよね。
引率者みたいな感じがあって、
これなんだろうなと思って、で後から考えると、おそらくですけど、免許返納ツアーの一行やったんですよね。だから今ってああいう免許返納したいけど踏ん切りつかへん人とか、もしくは手続きは、基本的にやっぱ免許返納される方って高齢の方も多いと思いますんで、今のそういう QR コードとかオンライン予約とかちょっと苦手な方もいてるじゃないですか。
スマホ持ってる人もおるやろしね。
そうなんですよね。
僕もそのうちやけども、
そういう方のためのおそらくツアーがあそこで行われてたんやなっていうことも、今の世の中の流れかな
と、まとめとしてね、
そういうことですね。
なるほど、一挙にやった方が、
免許を更新する方もおるし、もうここで免許を返納して、あれ免許返納してもね、皆さんなんていうか、その運転免許証としては使えないんですけど、身分証明書として使える、そういう証明のこの多分免許証と同じぐらいの大きさのカードをもらえるんで、
なるほど、
だから別にその運転免許証を身分証明書としてしか使ってない方も免許返納は全然できるんで、それも考えてる方いたら一回ちょっと問い合わせてもいいかなと思いましたね。以上、運転免許証の更新の話でした。
なんとなんと ねえ、
はい、
割となんかまあこういう言い方すると、まあ、なんかいろいろ批判があるかもわからんけども、
うん、
警察の仕事って結構なんかこういろいろ待たされたりね、
そうそうそう、
ややこしいことがまあ、あるというようなことも体験したこともあるんですけども、
うんうん、
これがこういうようにすっきりしていくということは、
そうですね、
他の警察業務もこんな格好でね、だんだんすっきりしていくと、警察との付き合いというもうストレスなしにできますね。
そうです
ね、まあ、あんまり付き合うところでもないんかもわからんけどね、うん、
まあ、あとちょっと僕が思ったのは、
うん、
あのまあ、以前もね、そのオンライン投票できへんかっていう話、ペイペイの選手、ペイペイの話してその話したんですけど、もう以前から僕運転免許証の更新もオンライン更新できへんかなってちょっと思ってたんですけど、まあ、今回実際に足を運んで自分が体験した経験から言うと、ちょっとオンライン更新難しいかなと思ったんですけど、
難しいポイントがある、
はい、まあ、その理由なんですけど、まあ、さっき言いました、あの種々のこう検査とか手続きの中にですね、視力検査って、
ああ、ニューロハカニングってやつ
で
ね、
はい、あるんですけど、あの視力検査はちょっとオンラインではできへんなと、
なるほど、
思いましたね。
なるほど、
はい、ただ検査らしい検査は、
うん、
この体力的なもんとか、ね、身体的な検査はこれ視力検査だけでした。 僕は、ね、今42歳なんですけど、視力検査だけやったんで、もしかしたらもうちょっと高齢になると聴力検査とかも加わって、まあ、余計オンラインではなんか難しくなるかな、
狭き門になるということやね、
はい、てかチャンスオンラインで、うん、あのまあ、できるかできないかの線引きでちょっと今のところオンラインでは難しいなと思いました。まあ、本人確認とかね、ペイペイの時もオンラインだけでできたんで、おそらくその技術をこう真似るとできると思うから、まあ、ただやっぱり視力検査は難しいなと思いましたね。
なるほど、
はい、
わかりました。
まあ、あと5年後の運転免許証の更新の時、ちょっとまたどうなってるか、
ね、これがもう革命的にまた次第二革命みたいなもんでね、
そうそうそう、
もう視力もいけたということになるのか、
そうです、
やっぱりこれは無理やなとか、
はい、
あるいはひょっとしたら、ま、なんか人で残そうとかいう意味で前よりも悪くなるとかね、そういうことも考えられんことないわね。
2027年、
ね、あ、なるほどなるほど、
ね、
そうですか、うん、
はい、次は、
はい、まあ僕みたいずっと生まれてからこの方免許持ったものになことがないというものとってもですね、
はい、
なるほど、まあ良くなってきたなというようなことはね、
そうそう、
あのよく分かりましたんで、いい、ね、話やったと思いますね、
はい、あ、 あとあのちょっと余談なんですけ
ど
あの、まあ、30分の講習があったんですけど、うん、その講習の時の、うん、まあ、先生、
はい、
すごいあの話分かりやすくて、
そう、
はい、で僕ちょっと質問したんですけど、うん、あの明確に答えてくれて、
あ、よかった、
よかったです。
あ、なるほど、ね、
あとやっぱその講習の内容もね、5年前とちょっとやっぱ変わってたんで、
あ、なるほど、
まあ、やっぱこれもやっぱ日々進化というかね、
うん、
変わってんねんなっていうのも思いましたね、う
ん
う
ん、なるほど、分かりました。
ふみ君どうでしょう。
僕の方はですね、まあいろいろとあるんですけども、やっぱり、まあ、生活が激変したっていうのは、まあ、よっちゃんの病気はね、
うん、
まあ、僕らのこの放送も2週間に1回になったっていうのも大きな原因はよっちゃんの病気ということがあるんですけども、
うんうん、
それでまあ基本的に料理はまあまだ作れないんですよね、
うん、
でそんなところで、まあ、あの家庭料理を配達してくれる会社にお世話になって、
はい、
この前昨日こと追加土曜の日にはですね、うなぎ丼も配達されましてですね、だから590何本いつもよりもちょっと高かった、20円か30円高いんですけど、
ね、あ、そうなんですね、
これでもまあそれなりにちゃんと味のついた美味しいうなぎ丼がまあ2人で食べられたというようなこと、うん、お世話になってるんですが、
うん、
まあ、その分僕の方がほぼ毎日では、まあ、ほぼ毎日やわね、
はい、
あのスーパーとかですね、はい、デパ地下みたいに買い物に行ってるわけですよ僕、
はい、
うん、こんなことやったことなかったんですよね、
うん、
まあ、83に今なりまして 83.0 歳なんですけども、
はい、
それでいろんな面白い体験をしてましてですね、まあ、野菜の鮮度の見分け方とかね、
うん、
まあ、リンゴ一つ買ってきてくれ言われてもですね、これなかなか初めは難しいでね。
ああ、そうなんですか。
難しいですよ、それはあの傷のあの買ってきたら怒られるしね、大変ですよ。
まあ、そこは考え方古いな。
うん、いや古いって、まあ、それは、まあ、
いや今はもうね、傷があろうが何があろうが、うん、食べるっていうのが今の世の中なんで、
まあ、
やっぱり古い人の考え方やなって、
まあ、僕もそれはさ、傷がない方がいいと思います、実際正直言ってね。
いやそんなことない、その
変質もあるんですよ、変質もある、
まあ、変質ね、ええ、まあ、それは問題ですけど、傷はね、正直ね、ええ、あってもなくてもどっちでもいいです。
まあ、それは考え方ですわ、うん、やっぱりね、僕らは、まあ、あの確かに言われたこと、まあ、腹立つこともあるけども、なるほど、これちょっと 見落としてたなっていうのがで、例えば、まあ、リンゴ凍った時にですね、あのなんか半分ぐらいこうなんかこうなんちゅうんですか、ポーッとこう袋みたいなものがかかってるじゃないですか、
うんうん、
あれはやっぱり一旦取った方がいいんですよね、まあ、僕はまあそうしてます。そうして、まあ、
まあ取ってちゃんと戻したらいいけど、
ね、もちろん戻してますよ。
戻さんたまにおるから、
まあ、それはまあそういう人はまあ例外ですよ ね、まあ、僕はちゃんと戻してますけども、
うん、
初め取らんと、まあ、なんでもポーッとこう 気楽に取っとったら、あ、ジョーダンゴールドって書いてあるまあ手配書持っていくんですけどね、
はいはい、
ジョーダンゴールド1個と書いてあったらパッとこう入れとったわけね、
はいはい、
それをやっぱ書いてくるとまああのちょっとまあ批評があってですね、よっちゃんの言われるんですよね。まあ、これそれまあリンゴは必ずあの帯みたいなもの取って、
はいはい、
あとちゃんと戻してますね。誰も面白いのはね、時間によってね騙されることはちょっと騙すってオーバーですけど、うん、それでいいんですけども、
はい、
こうね霧吹きでねリンゴにこう吹いてる人がおるわけ、そういう係の人が。いかにもこの新しく見えるという、
ああ
これなんでこんなにあの新鮮なの取ってきたみたいな連絡な思ったらですね、その前にこうスススとか言ってる、まあ、これはまあねあの当たり前かもから、まあ、それで気楽をまあやろうということですけども、
まあ、あと、はい、保管の意味もあるかもしれないですね、乾燥しないような意味もあるかもしれないですね。
そうですね、でまあ、一番難しいのはねスモモとかね、そういうあの、まあ、4つ一組になってるとかね、
はいはい、
3つ一組になって、まあ、この頃割とね、まあ、皆さん触るんやね、
もうあの、ね、皆さん触ってあなたも触ってる
し、僕は、まあ、あの触るにてもそんなベタベタ触ってませんけど、うん、もう本当にもうねもうこんなとこまで見るかあのなんていうんですか、あのキュウリのあの、うん、イボイボがあるじゃないですか、うん、それもこう見てる人があるぐらい熱心な買い物の人、
うん、
まあ、これは本当すごいな、買い物ってまあ本当神聖な行為やなと僕思ったんですけども、僕はそう思ってます、
神聖かどうか、
はいはいはい、よう頑張ってるおばあちゃんいいなと思ったりするんですけども、まあ、そんなんで割とこのカバーをしたものに入ってるのが多いわけね。
あ、
それがまた難しいのはね、うん、外側から後ろとかこう見るんですけども、うん、この中の方に入ってる一個だけこれ意図してることはないやと思うんやけどね。
あ、ちょっと腐
っ、腐ってるんですよ。ほんでね、あるある、山さんに言わすと、まあそれは、やっぱり押されてね、
そうそうそう、
中野がなってるんやろうな、とは思うんですけど、そんなが結構あるんでね。
あ、
これなんかひょっとして意図して、まあ詰める人がやってるんちゃうかいな、というような。
いや、それはやってないですね。
いやいや、まあ、それは話ですよ。
おそらく、いや、話ですよ。それ多分やってないですね。
まあ、わからん、は
い、
うんうん。
いや、やってないです、それは。
そうですか。はい、まあ僕はちょっと、まあ、
そこまで。いや、それ普通にあの、生活してて、うん、あの、やってたら、だいたいみかんとかでもそうなりません、中の方腐ってきたりとか、
まあそんなんがあって、まあこれまあ大変なんですよね、生姜も難しいし、まあ、あのそれとネギも難しいしね、もう野菜で苦労してね、なんとかまあ、ね、せっかくまあよっちゃんも病気でまたそれでちょっとおかず作ろうと思って頑張ってるんやから気持ちを料理できるものをまあ探してるんですけども、まあ、そういう不思議な苦労みたいもこう体験してるということと、まあ、この話はこれぐらいしておいて、もう一つ最近面白かったのがね、
はい、
おばあちゃんがやはって、はい、確かコーヒー飲料かなんかの前にいてはったんですよね、
はいはい、
売り場のね、
はい、
で僕にちょっとあのお願いしますって言わはったもんでね、何言わはるんかいなと思ってね、
うん、
あのお兄さんって言ってくれはったんですけども、
富岡君がお兄さん、
まあ、それはまあね冗談に言ってはるのかわからんけど、まあまあちょっと自分より若かったか、まあ、僕は同級生ぐらいに感じがしたんです、その方とはね、
はい、
あの奥のね、はい、コーヒーのあのコーヒー牛乳みたいなもの取ってくれませんかって言わはって、
はいはい、
僕取ってあげたんですよ、奥と上の方にあって取れんかったから、
うんうん、
もっと新しいのはないんですかって言われるんですよね、これはえらいことができたと思って、でその人が持ってはったのは8月なんぼという日付が言ってたんですよ、
はいはい、
で8月なんぼの日付っていうのは、はい、これ賞味期限の日付やったんですよね、
うんうん、
その人はその8月なんぼにという賞味期限と捉えてなかったみたいですよね、作ったと思ってはったんかな、それでね、
いやそれは思わんでしょ、
いやいや そんな人やった、まあ、という結局のとちょっとね、うん、あのいわゆる今言うようなあの認知症的なものが入ってたんですよね、もうね、8月なんぼよりももう7月とかね、もう この今の期限に今の日に近い数字の方が欲しい言ってはるんですけど、
分かんないです、それでちょっと僕思ったんですけど、うんうん、僕がさっき言ったように、うん、傷ついてる野菜とか、
うんうんうん、
ちょっとこう傷んでる野菜でも、うんうん、やっぱりこう使うっていうのが今の SDGs というか、
う
んうんうん、持続可能社会の、
まあ、そういうの売ってるとこもあるもんね、コーナー
で、あえてそういう野菜を買う人も結構今世の中多いんですよ、うんうん、で、まあ、文雄君たちの価値観でいうとそういうのは商品としてあんま良くないからって言って、うんまあ、同じ値段買うんやったらより綺麗なのを買いたいっていう世の中っていうのは今までやったんですけど、これからちょっと変わってきてて、
うん、
もしかしてその文雄君はボケ、うん、まあボケちゃうか、
いやボケと、
いやいや、まあ、じゃあ、うん、その人も、うんうん、もしかしたら例えば牛乳とかでもね、
うんうん、
例えば今僕らこれ、7月の今25日か収録してるんですけど、うんうん、今日買った牛乳で、うんうんうんうん、 まあ、例えば27日賞味期限のやつと消費期限が、うん、28日消費期限のやつが同じ棚にあったとしたら、うんうんうんうん、まあ、文夫君的あの価値観やと28を取るんですよね、
僕はもうそう言われてます。
ただ、はい、ただ、うん、これからの世の中としてはその廃棄とか、うん、その残飯とかをできるだけ出さないっていうのが、うん、あの、まあ、多分主流になる考え方なんで、あえて27日のちょっと古いやつを取っ買って、うん、もう今日使ってしまうっていう人もいるんです。
今日ならね。
でもしかしたらそのおばあちゃんも、うんうんうん、そういう考えの人やったんちゃうかなって僕は今一瞬思いました、
ね。まあ、そこはそのおばあちゃんにそこまで僕話し込んでないからわからんのですけども、うんうん、もっと新しいの欲しい、もっと新しいも
の
欲しい、
新しいのって言ってたんですか。言ったあ、それは違いますね、うん、まあ、それは僕の言ってることは違いますね、
うんうん、まあ、いや、お前の言ってることとはちょっと違うと思う。しかもお前の言ってることの考えも、まあ、ある人は分かるよね。
そう、そういう人いるんです
よ、今ね、うんうんうん、はい、それは、まあ、それは
僕の前にはそういう人多いですね、う
ん
う
ん、僕はまあこの場合だいぶあの、なんちゅうヨーグルト作ったりなんかするのに、うん、結構まああの後に使いたいというよっちゃんのあれ要望があるので、うん、あとあの古いやつを古いっていうか難しいこれ言い方がね、賞味期限の、まあ、遠いのを選ぶケースが多いんですよね、うん、でおばあちゃんは前の方、まま、7月の、まあ、7日のとこの持ってはったんですよね、うんうんうん、でそれよりももっと新しいとかね、もっと古いとか言わはってですね、うん、もう僕わけわからないになってきてね、あとまあ店の人にちょっとお願いしますよとおばあちゃんに聞いてもらったんですけども、うん、まあいろんなそういう主な人と会うこともできてですね、あ、うん、あ、もう買い物のその態度というも世代によっても違うし、まあいろいろとこれは深いもんがあるなという ね、 う
です
ね。
でまた最近やと
袋の問題とかね、
そう最近やとあのそういう配達で届けてくれるとこも増えたから、ああまたその実際に買いに行くのとは違った、うん、なんか難しさっていうのも出てきましたよね。
あの配達のもんの買い物専門の人がおってね、うん、まあ、その人は電話かなんかであの予約受けてはるんでしょうね。
あ、そうだ、スーパーでもそういう部署がね、
あるんですよ、あるんですよね、うん、それともう一つ感じたのは、うん、例えばあの、まあ、汁物とかそんなんが売ってるわけですよ、うんうん、高野豆腐のタイタンとかね、うんうんうん、そんなのがプラスチックのケースがあるわけ、たまに入ってるわけですよね、うんうん、でそれ僕はそれは必ず盛るもんや思ってたわけです、カバンの中に入れたらね、うんうん、でまあ、リュックサックに僕入れてるんですけども、はい、これはまあ必ず盛るもんやと1回だけ盛ったことがあったんですけども、はいはいはい、ほとんどがもう本当にピタッと密着してですね、かなりのひどい汁があるもんでも出てこないんですよね、スイカみたいなもん出てきへんのよなんです。だからあの辺のその金型がしっかりしているというのか、製造がしっかりしているのというのか、うん、その製造技術がまあ向上しているのはいいんやけども、うん、何もかもあれ全部ケースに入ってるんですよね。これもプラスチックを考えるとね、
そうや
な、もうこれ一回だけのこのなんちゅうか製造でこんなもったいないスイカのこんな大きな切れ目に入ってるもんとかそんなのですね、僕は捨てへんか、とこがあって、あ、まあ、あのカメラがほこりかぶるといかんということで保存カメラの入れ物に使ったりしてるんですけどもですね、はいはいはいはい、あれもやっぱりその SDGs という考え方で、
いや、これからの問題ですね、うん、だからそのさっき言ったようにあのリンゴにそのプラスチックのそのなんていうんですか、この緩衝材を全部かますっていうこと自体も果たしていいことなんかどうなんか、それでまた人が触りまくってリンゴ の、 あの品質が悪くなるっていう考え方もあるんで、もうちょっと日本の売り場というか消費者も考えた方がね、いつも思いますけど、
まあね、いいですよね。あの本当その辺のところの問題がたくさんあるなというね。
そうですね、まあ、ただ、まあ、徐々に良くなっていくとは、ね、
ただまああれ の、 その製造技術というかプラスチックの汁物の入れるもんの製造技術というのがね、逆さまにしても横にしてもね、一切リックは汚れないんですよね。
わかるわ、ああいうのびっくりする。
どうして、ただ開けにくちょっとね、年寄りにしてみたら開けに、まあ、文句言うわけない
けどね、ああいう技術は本当に日本すごいんです、
ものすごいですね。
逆に言うとそういう細かいとこまで こだわってるというか、日本はあのほんま、まあ、ヨーロッパしか僕分からないですけども、そんなもう適当ですよ、瓶は開けにくい、缶詰の蓋は開かへん、で、あのワインの蓋も全然もうビクともうんとも言わないっていうのは本当たくさんあって、だからその密閉するものは漏れるとか、まあ、当たり前ですからね。だからそういうとこは、まあ、世界で日本が好かれる理由の一つなのかなって思いますけどね、ま
あ、一種の安心があるんでしょうね。そうですね、まあ、あの本当買い物って、まあ、これからまたいろいろ話をするかも分かりませんけど、うんうん、日々が、まあ、新しいというのか緊張というのか、まあ、できるだけ帰ってきて、まあ、よっちゃんにいい成績をもらおうと思って慎重に買い物してるんですけどね、まあ、あのキャッシャーのやり方とかポイントの戻し方とかですね、まあ、充電の仕方とかね、はいはい、いろんなことがもう全て新しいことですからね、
そうですね、
まあ、日々それで、まあ、頭が 逆に言うと刺激されてですね、あ、まあ、年齢よりもちょっと若くなるといいなとも思っております。
あ、わかりました、
はい、以上であります。
はい、はい。